朝耳アラカルト。
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト。パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。今日火曜日は私八幡純のスポーツプレゼンス、ならではの目線と感覚で臨場感あふれるスポーツの話題をお伝えしてまいります。先日なんですが、ライオンズの中村剛也選手がプロ通算444号ホームランを放ちました。これ上沢選手から打ったんですけれども、プロ野球のスラッガーにとってこの444というのはプロ生活で大成功を収めた一つの試金石として注目されている数字なんです。と言いますのも、この通算444ホームランこそミスタープロ野球と呼ばれた、ファンから愛された長嶋茂雄さんの通算ホームラン数、つまりあと1本打てば長嶋超えを果たすということで、一定の評価をされるラインがスラッガーにとってはこの444本塁打という数字ということが言えます。そんな長嶋さんのようにミスター〇〇と呼ばれた選手、他にもいまして、例えば5月になると急に成績が上がり始めて月間 MVP を複数回受賞したというミスターメイこと秋山小二さん。この秋山さんがですね、
はい、
花粉症 でちょうどその収まる頃が5月だから5月に活躍するっていうね、
あ、鼻のムズムズも取れて、
そういう選手だったんですよね。さらに1993年、いまだに破られていない年間の204三振というのを記録しました。あまりの三振の多さにミスター K と呼ばれました。 K ってあの3つこう書くでしょ、
はい、
それをワンストライク、ツーストライク、スリーストライクということで三振のことを K というふうに表すんですけども、そのミスター K という、まあ、ちょっと、あんまり嬉しくないあだ名で呼ばれたのが、現北海道フロンティアリーグ士別サムライブレイズの監督、現役時代は近鉄バファローズに所属していましたラルフ・ブライアントさんなどなどです。ですがその中で今日は何代目ミスター〇〇とついている選手をご紹介します。それはその時代の阪神タイガースの中心選手に名付けられるミスタータイガースという称号です。諸説ある中で最も有力な説でご紹介すると、初代ミスタータイガースは藤村富雄さんという方でした。あのバッターってね、通常長くてもバットって86センチから8センチぐらいの間なんですよ、
はい、
ところがこの藤村さんって 93.98 センチ、およそ94センチのバット使ってたんですね。
え、かなり長いですよね。
長いです、はい、だ当時は物干し竿って言われたんです。これで日本プロ野球史上初のホームラン王になったという方がこの方 で後にプレイングマネージャー、監督兼選手になるわけなんですが、その時に有名な、はい、代打わしって言って自分でバッターボックスに代打として入ったというようなエピソードを持つ有名な方なんですね。
監督兼選手だからこそ、
だからこそなんです。代打わしって言ってそのまま入ったというね。で、2代目ミスタータイガースは長嶋茂雄さんのライバルと言われていました村山実さんというピッチャーの方です。一球一球に闘志をむき出しにして全身を使った投げ方が特徴的だったんですが、これがヘルシンキオリンピックマラソン優勝のエミール・ザトペック選手の姿に似ているということから、ザトペック投法と名付けられた名投手でした。そして今日ご紹介するのが3代目ないしは4代目という説もあります、ミスタータイガースと呼ばれた昨日66歳のお誕生日を迎えられた掛布雅之さんです。今やタレントの松村邦洋さんいらっしゃいますね。
はい、
はい、モノマネする方、あの方にモノマネされるおじさんみたいなイメージしかありませんが、この掛布さんはそれはすごい選手だったんですね。まずは掛布さんのプロフィールからご紹介します。掛布雅之さん、1955年5月9日新潟県三条市生まれ、千葉県千葉市出身の内野手です。中学の軟式野球部で監督だったお父様の影響で野球を始められます。そして高校は千葉県の習志野市立習志野高校へ進学、2年生の時に4番ショートで出場し選手権千葉大会で優勝、代表校を決める東関東大会でも決勝戦で先制打を放ってチームも快勝、全国大会では1回戦で敗れたもののチームの中心選手として頭角を現します。ちなみに高校時代のチームメイトには 現ジャイアンツ作戦兼ディフェンスチーフコーチの阿部慎之助さんのお父様も、ね、いらっしゃいまして、で小さい頃から交流もあるということで、阿部さんは入団当初から掛布さんのモノマネが非常に得意だったということがあったそうです。ただ高校時代目立った成績を残すことができなかった掛布さんなんですが、プロ入りを熱望しながらつてをたどってなんとか入団できないか画策しなきゃいけない、そんな立場の選手だったんです。例えば甲子園で活躍すれば目立ちますから、はい、あの選手欲しいってなりますけど、まあ、さして大きな成績を残せていなかったのでなんとかできないかということを、ね、画策していたんです。でその中で2軍の秋の練習に参加を許されたのが当時の阪神タイガースでした。ただ当時ユニフォームを用意されてなかったんで、引退した選手のものを借りて一軍監督をはじめとする首脳陣の前でテストを受け続けます。結局掛布さん1週間にわたる練習の後で、当時のスカウトが大学や社会人野球のチームから勧誘されても断るんだぞという条件で契約を打診、掛布さんもこのチャンスは逃してはいけないとの思いでその打診を受け入れて、1973年のドラフト会議で6位指名を経て契約金500万円、年俸84万円いずれも推定なんですが、そういう条件でタイガースと正式契約に至ります。そんな掛布さんのルーキーイヤーは1974年でした。オープン戦へ出場したんですけれども、ここで掛布さん運を味方につけた神がかり的な活躍します。初めて出場した対南海ホークス戦で、この年ドラフト1位で入団した野崎恒夫さんから代打でヒットを放ちます。最初がルーキーが相手だったんですから、まだプロのピッチャーになりたての人からっていうので、これはまず一つ目のラッキーですね、
はい、
そして次に太平洋クラブライオンズ戦、今の西武ライオンズの前身なんですが、当時の正ショートだった藤田平さんという方がですね、藤田さん自身の結婚式でこの試合だけ休んだんですね。そこで7番ショートで初スタメンを勝ち取ります。でなんとその当時太平洋のエースだった東尾治さん、東尾理子さん、石田な何さんに言いましたっけ、純
一さん
の義理、はい、まあのお父さんですねが、エースだったんですけど、4打数2安打を記録します。さらに3日後の近鉄バファローズ戦、当時内野の要であった野田幸俊さんがお母様がですねちょっと逝去されて急遽帰郷したことで、代わりに8番サードで再びスタメン出場します。なんとこの試合で4打数4安打と活躍、結局オープン戦で18打数8安打 2つの2塁打、打率4割4分4厘という好成績を残してレギュラーシーズンでも開幕から1軍に定着するんですね。一瞬のチャンスを逃さなかったことが掛布さんのプロ野球人生の順調な滑り出しとなったということなんですね。
いや、チャンスが回ってきた時にきちっと決められるのがさすがですね。
そうなんですよ、すごいですね、うん、そして1年目からサードのポジションを大卒のドラフト1位佐野則義さんとの間で争うようになります。そして掛布さん入団2年目には106試合出場で11本塁打、3年目には127試合で27本塁打と順調に成績を伸ばして、なんと入団6年目には48本ものホームランを打って初のホームラン王に輝くということで、本当に順調に階段を上っていったそんな選手だったんですね、うん、ちなみにこの48本というホームランはですね、87年を迎える阪神タイガースの歴史の中で未だ日本人選手のトップに君臨してるんですから。
トップ、
すごいですよ。
すごい。
しかもね、あの阪神の本拠地甲子園球場は浜風って呼ばれる独特のライトからレフトへの風に左バッターの引っ張った打球というのは戻されるんですね。だから左バッターに不利って呼ばれている球場なんですよ、
はい、
そこで掛布さんはレフト方向へ流し打つバッティングを磨いてホームランを量産したことがこの数字につながったということなんですね。
球場に合わせて、
合わせたんですよ。さらに82年にはホームラン王と打点王、84年にもホームラン王を獲得するなど名実ともに阪神タイガースの顔となったことからミスタータイガースというふうに呼ばれるようになります。そんな掛布さんが最も輝いたシーズンは1985年と言っていいでしょうね。1番真由美、3番バース、4番掛布、5番岡田という最強の打線はなんと年間チームホームラン数219本もホームラン打ったんです。これ球団史上未だに最高の数です。象徴的だったのが4月17日の巨人戦、 バース、掛布、岡田、この3選手が甲子園球場の全部バックスクリーンへ3連発のホームラン叩き込んだんですね。次から次にバックスクリーンに行くもんですから、もう甲子園球場はお祭り騒ぎになっちゃいましたね。僕もテレビで見てたんですけど、もうこの時の阪神打線は手がつけられないぐらいだったんですね。すごかったです。そしてチームはそのままペナントレースを制覇して、勢いそのまま日本シリーズも制覇。この日本一が実は阪神タイガースの長い歴史の中で唯一の日本一だったんですよ。その時の4番ということもあって、やっぱりファンにとっては今でも特別な存在であることは掛布さん間違いないということになるんですね。故にミスタータイガースと未だに呼ばれているということになるわけです。ただこれ以降度重なる故障で成績が落ちて1988年に引退されます。実はですね、阪神ファンの間でこれ以降ミスタータイガースと呼ばれる選手もいないっていうのが共通認識になるんです。だから今のところ最後のミスタータイガースは掛布雅之さんだっていうのが結構共通認識らしいんですね、
はい、
そんな名プレイヤーだった掛布さん、実は現役の頃から CM キャラクターにも起用されるということで人気がね全国区だったんですよ。掛布さんは今シーズンはなかなかね調子が上がらないという現在のタイガースですが、今年こそはやっぱり掛布さん並みのミスタータイガース待ち望まれているんじゃないでしょうかね、阪神ファンの皆さんの中にはね。ということで今日はミスタータイガース掛布雅之さんをご紹介しました。